2023年 B 年対抗切第2手術。対抗切 B 年の第2手術の福音は、マルコ福音書の冒頭の洗礼者ヨハネの登場と活動が朗読されます。マルコは、神の子イエス・キリストの福音の始めと短く表題のように書き始めてから、まず、洗礼者ヨハネのことを語り出します。イザヤの予言を引用して、御子をこの世に遣わし、人類を救うという神の計画が、いよいよヨハネの登場によって始まるのだということを語るためです。洗礼者ヨハネはイエスの到来を準備するために、アレノで叫ぶ声として人々に悔い改めの洗礼を説いていたというのです。この洗礼という儀式ですが、ヨハネが考え出したわけではなくて、それ以前から行われていたようです。当時のユダヤ人たちの中には、世俗を離れて共同生活を行う人々が、水で身を清めるということを繰り返し行っていました。しかし、一般のユダヤ人たちにとって洗礼というのは、異邦人、つまり他の神々を拝んでいた人が改宗してイスラエルのために加えられる時に受ける儀式のことだと思っていました。ところがヨハネは、異邦人だけではなくユダヤ人であっても、悔い改めて罪の許しを与えられなければ救いに預かることができないと説教し、悔い改めの印としての洗礼を行っていたのでした。神の民として当然救いを約束されていると思っていたユダヤ人たちにとって、このヨハネの説教は衝撃的なものでした。でもヨハネの呼びかけに応え、心ある大勢の人々がやってきて、ヨハネから洗礼を受けたのですが、ヨハネの説教を受け入れない人たち、例えば民の指導者やファリサイ派の人たちは、興味本位でヨハネのもとにやってきても洗礼を受けようとはしませんでした。さて、ここでマルコの書き方に注目して、ヨハネが述べた悔い改めの洗礼とは何かについてお話ししたいと思います。マルコは、ヨハネが罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたと語ります。洗礼を授けたと言わないで、述べ伝えたというのです。ヨハネにとっては、洗礼という儀式が目的なのではなく、罪の許しを得て救いに預かるためには悔い改めることが必要なのだということを言いたかったのです。この悔い改めのことを、マルコはギリシャ語のメタノイアという語を用いました。これは心の向きを変える、つまり方向転換するという意味です。イエスの宣教の第一声に、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとあるように、まず悔い改めて、そして福音を信じるという、この順序が重要なのです。ところで皆さん、悔い改めると聞くと、何か自分の悪いところを反省してそれを直すということだと思うかもしれませんが、そうではありません。悔い改めとは、今申しましたようにメタノイや方向転換することですから、神のもとに立ち返ることです。キリスト教で改心という場合、同じ発音の改める心の改心ではなく、回る心の改心という表現を用います。神に背き、神との良い関係を失っている自分の状態を認めて、神のもとに立ち返り、許しを求めること、これが改心であり、ミサの初めの 改心の祈りもそのために行われるものです。私たちは洗礼を受けていても、油断すると神から離れ去って神に背を向けて歩んでいることがあるのです。そのまま歩めば歩むほど神から遠く離れてしまいます。とすると神に背を向けて生きていることに気づいていないという自分を知ることがとても重要なのです。そこで何かの拍子に自分が神に逆らい、神との良い関係を失っていると気がついたならば、当然直ちに改心すべきなのですが、それは同時に自分のそれまでの歩みが否定されることになるので、やっぱりつらいのです。だから適当に反省ぐらいでことを済ませたいと思ってしまうのです。でもそれでは根本的な解決にはなりません。本当に反省するというなら、根本的に自分の現状を肯定することから始めなければ改心にはならないのです。洗礼者ヨハネはこの根本的な反省、つまり改心を人々に迫ったのです。自分の罪を認め、神の方に向き直ることで罪の許しを受けることができると説教していたのです。ただ向き直るだけでいいのです。罪のない立派な人間になれと言っていたのではありません。罪のない立派な人になるというのは、もう罪の許しを必要としない人になるということになるからです。罪の許しは罪人にこそ与えられるのです。人が罪を認めて許しを願うときに、神は無条件で許しを与えるのです。これが洗礼者ヨハネが述べた悔い改めの洗礼の理由だったのです。皆さん、悔い改め、メタノイア、改心といったことがどういうことかお分かりになったと思いますが、いざ改心しようとすると、何か抽象的で具体的にどうしたらいいのかとお聞きになるかもしれませんね。そこでイザヤが言う主の道を整えるという比喩がヒントになるのです。イザヤは主が私たちのところに来られる道を歩きやすいように、あたかも道路工事をするかのように、山を低くし谷を高くし、曲がりくねった道をまっすぐにし、でこぼこした道を平らにせよと言います。これを私たちの心の在り方や生き方に当てはめると、それはズバリ謙遜になるということです。自分の傲慢や偏見や執着などの山を低くしなければなりません。利己主義、嫉妬心、敵対心、憎しみ、復讐心といった谷を埋めなければなりません。そして正義とか理想や信念などもし曲がりくねっていたら、まっすぐに正さなければなりません。そうして初めて主は私たちの心に入ってこられるのです。皆さん、幼子イエスが私たちの心に来てくださることを思いつつ、降誕祭までの3週間、いかに自分が日常生活で謙遜を欠いているかをよくよく反省し、気がついた不遜な態度を改める素直さと勇気を祈り求めましょう。死を迎えるための謙遜という道路工事です。